ことハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは、ナビゲーターの京都 NPO センター真鍋拓司です。よろしくお願いします。今日はですね、コメンテーターいなくですね、ゲストの方お二人の放送となります。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは NPO 法人京都 NPO センターでインターン生として活動してくださっている上島くんに、来てもらっています。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、上島くんはですね、8月からですね、
はい、
はい、夏休みを使って、NPO センターにインターンとして、はい、来てくださっているんですが、
お邪魔してます。
はい、いや珍しいですよね、あの NPO 法人にインターン生として、
ね、来るってなかなか
ね
周りもしないですね。
周り見ないですよね。
なおかつこう内定取った後に来ちゃうっていう、
そうですよね。インターンの活動ってやっぱり2回生とか3回生とかのこう、うん、なんか職場を、うん、なんか働くってどんなことだっていうのをなんかこう、うんうん、お試し期間みたいな感じで、うん、ね、あの企業、普通の企業に、ね、うん、あの活動するっていうことが、まあ、多いのかなと思うんですけど、
うんうん、
上島くん、まあ、そもそもなんで、うん、どうこう NPO に興味を持ったのか。
NPO に興味を持ったところ、
うん、なんかインターン関係なくでいいんですけど、
そうですね、じゃあ遡ってその高校生の時になるんですけど、
はい、
まあ高校に軽音部がなくてですね、はい、まあ、僕はずっとギターが好きで音楽やってたんですけど、まあ、そこで先生に頼み込むわけですよね、
うんうん、
軽音部は作らせてくださいって言ったら、そういうのってまだ部活とか作るっていうルールがなかった学校ですから、
うん、
そのじゃあどうしたら作れるかみたいなところで、あのじゃあなんでその部活を作ることが学校のメリットになるんだっていう、どういう貢献ができるんだ君たちにっていうところを掘られてしまって、そっか、自分のしたいことするためにはやっぱりね、誰かのためにもなってないといけないなって言って、うん、そんでまあアイデア出したのが、その学校の近くにある幼稚園に例えばライブしに行くとか、
うん、
アコースティックでとか、まあ駅前のその地域参加として、まあ駅前やってるフェスとかでちょっと演奏するとか、うん、実際その東山の市役所でやってはったそのライブみたいなのに、
はいはい、
まあ、出してもらったりもして、まあ、どんどん仲間増やしていって劇を作ったってところで、割と地域と自分との関わりっていうところでも最初ありましたね。
でそういうなんか地域の方が、まあ、そういうことのニーズがあって、うん、でそこにこう応えているっていうことを、
うん、
あの学校の先生たちに認めてもらってできたって感じなんですか。
う
ん、
そういうところも絶対あったと思います。
はい、じゃあ上島くんがこう部活を作った、
まあそうですよね、
そこの経験の中にこう NPO 的な活動だったり、まあ、一緒に NPO の人たちとそういうライブをこう作っていったりとか。
あ、そうですね、あの NPO の方っていうと、その東北の震災があって、
うんうん、
でそれに対しての復興支援イベントっていうのがまあ毎年学校であったんですけど、ちょっと卒業する時でその部活ができた年に、まあ、その NPO の方がいらっしゃって講演会とかしてくださるときに、じゃあまあイベントのテーマ曲みたいなものを一個作ってくれよっていうのでお願いされて、まあその人たちと一緒に歌うみたいなシーンがあったりして、はい、まあ、NPO っていう形の人たちと関わるのはそこは初めてだったかなって思います。
すごい、曲まで作って
、そうですね、やったりしましたね。
今は法学部に、ね、
はい、
在籍しているっていうことなんですけど、
はい、
どんなことを勉強されて
るんですか。国際法の専攻で、うん、まあその例えば海外の法律とか、まあ国と国の間の条約とか、そういったことを勉強してますね。
なんかそんな中で、まあ、NPO と、まあ、近いね概念で NGO とかね、
うんうん、
あったりするんですけど、
そうです ね、興味すごいありますね NGO の、特にその、まあ、法学に入って4年間勉強してやっと分かったことというか、まあ、その文化が法律になっていく過程っていうのが場所によって全然違うんですね、
うん、
特にその途上国って言われてる ASEAN 地域とか AU とかあの辺の法律って、その、まあ、例えばマレーシアだったらあのイスラム教の人のための法律があったりとか、
は
あ
は
あ、でタイだったら、まあ、最近 LGBT 法案が可決されたりだとか、うんまあ、そういう動きがあったりして、まあ、じゃあ一方で先進国の法律っていうのは画一的なんですよね、
うん、
っていうところで途上国の方を支援して、まあ、生活の水準を上げることによってもっと幸せになれるような、まあ、ブータンとかタイとか有名ですよね、
うんうんうん
まあ、そこの生活水準を上げることでなんか幸せの形っていうのが定式化できるっていくんじゃないかなみたいなことが、まあ、自分の研究テーマとしてはあるんですけど、
まあ、そういった、ね、活動をしてきた、はい、で今、うんまあ、勉強そんな勉強しているという上島君なんですけど、
はい、
どうやってこの京都 NPO センターのインターンにたどり着いたのかな。
ああそうですね、あの京都 NPO センターさん最初見つけたのが特にその一個これっていう支援の形というかその現場仕事みたいな、うんうん、あの仕事の形業務の形っていうところがちょっとあんまり想像できなくて、むしろその体系的に全体というかNPO 同士が関わっていく外観みたいなものはつかみたくて僕は、
うん、
でまあ、もともとその NPO でインターンしようと思った理由は、まあ、その海外の貢献とか支援活動を見る前に日本じゃどうやってやってんの、どういうふうに置いてんのっていうところが気になったのがあってっていうところがもうマッチングして、まあ、中間支援として、うん、NPO と市民とか NPO 同士を結びつける役回りになっている京都 NPO センターさんだったらその業界全体見れるんじゃないかみたいな期待があって、
うん、
来させていただきました、
はい、ありがとうございますありがとうございます、
はい
はい、であの実際ねこの、うん、このインターンのプロジェクトがですね、学生、はい、若者と NPO をつなぐ NPO のための、PR というプロジェクトで、はい、この夏活動してもらったんですけど、
はい、
ちょっと上島君から、まあ、まだね実はあのそのプロジェクト全部は終わっていなくて
そうです
ねまだ前半部分みたいなところ、ね、導入部分みたいな
修行中ですね、
修行中のそう身なんですけど、まあ、あのちょっとね最初のところでどんな活動をしてきたかってちょっと聞いてもいいですか。
はい、まず最初はそうですね、 NPO の世界を知るみたいなところから、うん、座学のところから始めて、で京都 NPO センターさんが持ってらっしゃるポータルサイトの記事を作ってみるっていう、まあ、実習だったりとか、うん、であとはまあ直接そのこれから控えているインタビューに備えて、まあ、あの下調べをしたりだとか質問を考えたりだとかで加えてあのこのラジオを出演させてもらったりとかですね、はいはい、いろんなところで、いろんな NPO のさんの形に触れてきたりしました、
うんうん、ね、この京都 NPO センターが指定管理運営している市民活動総合センターっていう、ね、あの施設で基本的には、ね、活動してもらったんですけど、まあ、そこの中で、ね、いろんなこう情報に NPO が出している、まあ、チラシであったりとか、まあ、あのさっきの、ポータルサイトにあの記事を、ね、イベントだったりボランティア募集の記事をこういろいろ見てきてもらったんですけど、
はい、見ました。
第一印象と
第一印象ですか、
はい、
第一印象としては硬いなって思いましたね、うん、そうですね、やっぱりしっかりしてるなっていうなんかその、
うん
うん、襟を正す的なところはすごい感じました、
はい、しかもねあの、うん、あとこんなにたくさん NPO ってあるんだ、
う
ん、
あーすっごい感じましたね。あのなんだろう、まあ、イメージというか、
うん、
ボランティアをするっていうことがとか、まあ、困っている人を助けるっていう部分が、まあ、まあ中心なんですけど、そればっかりだと思ったところが、まあ、例えばそのさっき僕のその軽音部の話にまあ近いというか、趣味からそれを支援につなげるっていうそっち側の動きがあったりするのがすごく面白くて、うんうん、発見でしたね、
うん、はい、はい、ありがとうございます。では、後半ではですね、まあ、実際にこう活動を通して見えてきたこととか、何かその、まあ、学生若者に、 伝わる伝えられるような広報ってなんだろうみたいな、まあまだねあの活動のあの真っ只中なので、まあ、現時点でいろいろ感じていることなんかを聞ければなと思ってます、はい、ではここで一曲ミュージックブレイク音楽を聴きください。でここでどんな曲かちょっと上島君が、
あ、これ収録日ですっていうことは喋っても大丈夫ですか？
はい、
言っちゃった、はい、あの、はい、昨日リリースされたスパークサウンドショーっていう
バンドがあって、
9月の今日は
18日
にリリースされたスパークサウンドショーっていうバンドで、僕もプッシュしてるんで、ぜひ聴いてみて頭振ってください。よろしくお願いします。スパークサウンドショーで感電。
本日は、京都 NPO センターでインターン生として活動してくれている上島くんをゲストにお呼びして、放送をしております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
すごい曲でしたね
びっくりしたと思うんですけど
多分ハッピー NPO で、はい、こんな元気な、ね、曲が流れたのは初めてなんじゃないかなと思いながら聴いてたんですけど、
はい、趣味全開です
、ね、若者に届く、ね、PR ということで、
そういうことですね、
まあ、ね、若者らしく、はい、この回の放送できたらなと思うんですけど、
はい、お願いします、
はい、では先ほどね、前半のところで、まあ、どんな活動をしてきたかっていうのをちらっとね、こうお話ししてもらったんですけど、
はい、
まあ、基本そのポータルサイトっていうね、あの市民活動総合センターが持っている、まあ、NPO の方の情報発信の場があるんですけど、うん、そこであの、まあ、どんな記事、どんな見せ方にしたら、NPO の活動がこう学生にうまく伝わるのかなっていうところで、ね、いろいろお手伝いをしてもらったんですけど、
はい、
何かこう、そのさっき硬いみたいなね、うん、NPO の発信硬いなっていうような、あの、まあ、それは良くも悪くもなのかもしれないんですけど、うん、じゃ あの学生に伝える時にはこうどんなこう工夫というか。
そうですね、意外とみんな気づいてないというか、学生の視点から見て NPO っていう枠組みってあんまり頭の中にないと思うんですよね。そのボランティアに行かれる方もいらっしゃるはいらっしゃるんですが、むしろその自分が挑んでいる学問っていうことと、まあ遊びとで、まあみんな半分半分みたいな感じだと思うんですよ。そこだからなんというか感じたことっていうのは、まあ、ボランティアだとか NPO だっていうところよりも活動自体を、まあ、プッシュしていくような押し方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ、ざっくり思ったところですね、うん、
まあ、これはボランティアですっていうよりかは、うん、こんなことをするような活動ですっていうような言い方です
かね。そうですね、結構その教育学とか子供が好きでとかっていう人が、まあ多い大学に通ってるとか、ところとか、まあ、あとは産業とか、まあ、映像学とか、まあ、そういったところでイベントに近いことを、まあ、大学の講義とかそういうところで受けてらっしゃる人もいるようなところなんですよね、僕の近くに学生とか、
はいはい、
そこで、まあ、ただ1、2回生の間ってみんな何勉強していいか分かんないよっていうところが多くて、うん、じゃあ実際そのボランティアとして、まあ、そういったところにお手伝いに行くところで、まあ、じゃあ自分の研究テーマとしてあれこれがまだこの業界に足りないんじゃないとか、うん、そういったことに気づけるっていうところが、まあ、学生にとっては美味しいところだし、うんうん、とかって思うんで、まあ、そういったそのなんというか学生の分析とかってそういうことも見てみたら面白いんじゃないかなと思います、
うんうんうん、なるほど。そうですよね、まあ、いろんな興味がある、うん、学生のうちで、
そうですね、
ね、まあ、なんとなくこう高校中学高校ぐらいからボランティアに興味があるんですっていう子たちも、ね、一定数いたりするんですけど、
うん、
まあ、そうじゃなくて、
う
ん、自分はこの学問、例えば、教育教師になろうと思って大学に入ってきた、学生さんたちに向かって、これボランティアですよっていうよりっていう言い方よりは、子供に対してこんな教育が今学校の教育現場では足りてないんじゃないか、そこでうちはこういった違う学校教育では学べないことをやっています、うん、そこの、 スタッフとして活動してくださいみたいな方が、うん、響くなかもしれない。
そうですね、もうそれも言わおっしゃった通りでもうこうじゃないかなっていうふうに思いますね。まだまだ気づけてない学生というか、やっぱりどうしても大学で就活するときに、そのじゃああなたの学問って一体何の役に立つのって聞かれてとどもう困る学生ってめっちゃ多いと思うんですよ、
うんうん、
とか学生時代何に困りましたかって今の時代そのなんていうか普通に生きてて困ることって学生の言うにないんですよね、
うん、
そこでまあじゃあ一個何か挑戦したとか、うん、自分の経験を生かして何かしてみたっていうような経験が絶対、まあ、話せることになると思うんで、まあ、そういうところを、まあ、学生は意識するべきだし、
うん
まあ、そこをまあなんというか足元を見てという言ったら悪いですけどあの NPO さんの方々の方からまあ声をかけて やってもいいんじゃないかなというふうに思います、
うんうんうん、あのポータルサイトで実際にこうページを作るっていうかね、あの、まあ、僕らが普段やっているような、お仕事もちょっとね手伝ってもらったりしたんですけど、やってみてどうでしたか？
やってみてですね、あの、まあ、記事書いたりとかっていうのは実はその、まあ、今までなんとかそのちっちゃいイベントとかをやったりした時に、まあ、自分でこう作ることもあったんで、そこまでそのなんていうか抵抗というか初めましてって感じの作業ではなくて、
うんうん、
ただやっぱりその例えばもっと見やすいように英語の間半角開けるとか細かいその記載ルールだったりとか、あとは載せる情報についてそのなんていうかここの界隈が好きな人に向けた記事っていうのを書いたことあったんですけど、ただ NPO センターのポータルサイトってまだ何も知らない状態からスタートの状態であの見る人も想定してらっしゃるんで、じゃあもうみんな分かってるよっていうことも載せるんですよね多分ね、
うんうん、
そこについてあのじゃあどの情報が欲しくてどの情報がいらないのかっていう、ね、取捨選択っていう、うん、そういったところ難しいなっていうふうに思いましたね、
うんうんうんうん、そうですね、まあ、結構 NPO、まあ、これ NPO に限らずだと思うんですけど、
うんうん、
あのまあ、自分の中のこう標準的な知識だったりこう経験みたいなのに基づいてこう文章を書いていくと、なんかこう他の人からするとそんなそれは常識じゃないみたいなのがなんとなく常識っぽく見えて、ね、それがあの文章に現れてなんかすごいこう専門用語ばっかりな文章になっていたり、こう前提となる現状とか背景とか、まあ、そういうのがちょっとねなくなったりみたいなのは多分論文を書く上でもねもしかすると、
うん、ありますね。だからその一番最悪なのが論文を書いた直後とかにこうまあその就活の時人事の人に会ったりした時に、うん、ちょっと君の言葉遣いちょっと難しくないみたいなこと言われて、
うんうん、
あれ普通に喋ってんのになみたいなことが多分 NPO の方々と学生の間でも起こると思うんですよね、うんうん、だからその辺だしいつもその方でその後意識してたのはその食卓で飯食う時に使う言葉以上の言葉で物を表現しないっていうところ、これは結構大事かなっていうふうに、まあ、学生相手に喋るときかなと思いました、
うんうんうん、ありがとうございます。ではまたここで元気な曲になるのかなと思いますが、はい、もう一度、上島くんセレクトの曲を、かけたいと思います。ではまた紹介をお願いいたします。
はい、スパークサンドショーでヘビーローテーションです。お願いします。
本日のゲストは NPO 法人京都 NPO センターインターン生として活躍してくれている上島くんでした。
はい、
はい、ありがとうございます。なもう今日はねもうあの上島くんから前回の回となりましたが、
はい、
はい、でもまだねあのインターンの活動はまだ続いているということで、
そうです、
まあ、あの今後実際に NPO の現場に行って、はい、お話を聞いてでそれをこう学生に伝わるようなものにっていうのでこうインタビュー記事を、
はい、
レポート記事を書くっていうところがまだ残っていますが、
いただきます、
はい、どうですか？ドキドキですか？
ドキドキですね。
なんかこう今後のその後半の活動に向けての抱負 みたいなことが
豊富ですね。あの気づいたことって、前半学んだことっていうのはやっぱりいろんな NPO の形があって、活動の形があってっていうところで、そのまあ活動の目的以上に手段が多様だなっていうところがあって、うんうん、そういうところに面白さ感じたので、学生にとってはきっと多分理念も素敵なんですけど、うん、素敵な理念よりもどのように広げていくかって手段の方が興味ある人多いと思うんですよ。そこにフォーカスした記事を書ければなっていうふうに思ってます。
うんうんうんうん、ぜひ楽しみにしてます。
ありがとうございます、よろしくお願いします、
はい、でなのでもうすぐ、まあもう秋ぐらいまで活動をするしてもらうんですけど、はい、まあ、この学生生活あと3月までだから、まあ、あと半年ぐらいは、うん、はい、残っていますが、まあ、このインターンの、ね、活動を通してこう学んだことみたいなのをこう残りの半年間、まあ、さらには今後のこう社会人になった後も生かしてもらえたらなと僕は思っているんですけど、
はい、そうですね、まあ、その、まあ、法学部で学んだことって結構ニュース見るときに役に立ったりするんですけど、 NPO の、 このインターンで学んだことってわりかしそのなんというか社会問題とか、どこに人の問題があるのか、それって逆に言うとどこに仕事があるんだっていう部分にすっごい役に立つと思うんですね、うん、そういったアンテナの一部として、まあ、これから先活躍かつ活用していければなって思ってます
、はいはい、ありがとうございました。はい、それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。